今朝皆さんと見ていきたいのはコロサイ人への手紙2章1節から5節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイ2章1節から5節の御言葉です。私たちは今日と来週、特にキリスト者の教会に対する心遣いに関してパウロの残した言葉から一緒に考えてみたいと思います。でも実際の内容に入っていく前に、まずは御言葉をお読みしますので、それぞれよく見てください。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。少しこれまでの流れを思い返してみてください。前回まで私たちは一章の終わり、特に24節から29節の部分を通してパウロ自身の働きについて学んでいました。キリストの福音に仕えるものと召されたその彼が、一体どんな態度でそれを行っていたのか、一体どのようにして主に仕えていたのか、そのことの模範となる姿を考えていたわけです。また特に最後28節29節を見ましたけれども、そこではパウロの働きの理念、核心ともいえるそのような部分に触れることもできました。もう一度28節29節を見てみると、こう記されてたわけです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。こうしてパウロはどんな時であろうと、あらゆる人々をキリストにある聖人として立たせようとしていました。その目標に心を止めて、中心となるキリストを述べ伝え続けていたわけです。すべての人がキリストに似たものへと変えられていく、そのゴールをひたすらに目指していつも一生懸命に働いていました。でもそんな彼の大変な働き、労苦というものは彼自身の力によってなされたものでもなかったわけです。そんな彼の素晴らしい働きというのは、ただ彼のうちに働く、力強く働くキリストの力により頼んだものでした。そんな彼の姿、そんな使えるものとしての、そんな彼の姿こそ、私たちも見習うことのできる、見習うべき態度でした。さて、こうして一章は終わって、そして二章へと話は進んでいきます。皆さんに気づいてほしいことというのは、パウロはまだこの一節のところから五節のところにおいても同じように自分自身の働きについて語っていたということです。彼は話の続き、働きの自分自身の働きについて語ってました。でも同時にその焦点は変わっていました。パウロは一般的な内容からより個人的な内容へと焦点を移していくわけです。あらゆる人々に対してではなくて、コロサイの兄弟姉妹のために、 どれほど自分が熱心に働き葛藤していたのかということを一節のところから鮮明に描いていました。そしてそんな姿のうちに、私たちは教会のために抱いていたパウロの心遣いというものを見て取ることができるわけです。霊的リーダーとして教会のために全てを捧げていた、そんな人物の心遣いです。彼は間違いなく同じ神の家族である兄弟姉妹に対して溢れんばかりの愛の心を持っていた人物でした。今回は皆さんとそんな彼の教会に対する心遣いというものが一体どのようなものだったのかを少し考えてみたいと思います。一体パウロはどのような愛を、どのような関心を人々に払っていたのか、示そうとしていたのか。特にこの箇所から私たち見て取れるのは4つ特徴を見て取ることができます。4つの特徴です。そしてこれまでもそうだったように、この4つの特徴、この心遣いというものも今の私たち一人一人が見習うことのできる大切な模範になります。なのでぜひ皆さん、自分自身の歩みと照らし合わせながら一緒によく考えてみましょう。では早速パウロの心遣いの一つ目を見ていきたいと思いますけれども、一つ目として見られるものですが、それは苦闘を伴う心遣いです。一つ目は苦闘を伴う心遣いです。兄弟姉妹のことを愛していたパウロは彼らのために大きな苦悩を覚えてもがいていました。一節で彼はこういうわけです。一節、あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますって、はっきりと記されてました。パウロは自分がどれほど苦闘しているのか、そのことを人々に知ってほしいってそう願ってました。ここで苦闘と訳されていた言葉ですけれども、実はこれと同じものが前に一緒に見た一章の最後29節のところにも使われてました。もう一度29節を見てもらうと、29節の本当に一番最後、奮闘していますという言葉、この奮闘していると訳されているものが同じ言葉になります。ちなみに意味覚えてます？この奮闘している、この苦闘という言葉ですけれども、この言葉には苦悩とか激しい苦痛といった意味のほかに、戦うとか争うという意味が含まれてました。苦悩とか激しい苦痛、そういった意味のほかに戦うとか争うという意味が含まれてました。時にはレースなんかを競う競技者とか、また闘技者というようなことで表されることもあったわけです。同じ言葉は第一コリントの中にも使われていましたけれども、第一コリントの9章の25節のところではこうありました。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですって。ですからまるでオリンピックの選手が勝利にのみ目を向けて自らを鍛え上げて、文字通り全てを捧げているかのように、パウロはあらゆる犠牲を払って人々のために懸命に戦い続けていました。いつも教会に関心を払ってその必要を喜んで満たそうとしていた彼は、それに伴う多くの痛みや悩みというもの、そういったものを厭わなかったわけです。そんな彼の姿というもの、もちろん私たちは聖書のいろいろな箇所を通しても見て取ることができます。例えば テサロニケの教会に対しても彼はこのように口にしていました。第一テサロニケの2章の7節のところを見てみると、第一テサロニケの2章の7節、またそこから9節のところまでこう書いてました。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたって。これを読んだだけで容易に読み取れますよね。パウロは兄弟姉妹のことを心から愛していました。彼はまるで母親が子供を養い育てるかのように彼らの間で優しく振る舞ってたわけです。母親が私たちに何をするのかはよく知ってます。母親が子供の周りに危険が迫っているかいないかというものをいつも気を配ってあげていたり、食事や睡眠とかそういった必要をいつも気にかけてくれていたり、自分のことよりも我が子の安全であったり我が子の最善というものを何よりも願っている、そんなかのようにパウロは彼らのことを思ってたわけです。その愛にあふれる思いというのは、たとえ自分の命でさえも喜んで彼らに与えたいと思うほどでした。間違いなくパウロの関心は自分自身のことではなくて、愛する神様の教会一人一人のためにあったわけです。またそんな彼の思いというもの、そんな彼の愛ってものはテサロニケの兄弟のところにだけとどまるものではもちろんありませんでした。彼の心遣いというものは全ての教会に対するものでもあったわけです。こんなふうに第二コリントの11章の28から29に記されています。第二コリントの11章のところこう書いてたわけです。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうかって。ちょっと考えてみてください。パウロは自分自身がいろんな迫害とか苦痛を味わってました。今私たちが読んだこの第二コリントの11章、この今読んだ箇所のまさに直前のところを考えたとしても、彼はこれまでに自分が受けてきたさまざまな苦難というもの、鞭打ちであったり石打ちであったり乱戦であったり、また飢え渇きといったそういったものに触れてたわけです。置かれている状況を考えてみれば、誰がどう見ても思い通りにいっているような簡単なものではありませんでした。でもそんな外から来る問題を味わっている中でなお、彼は教会に対する思いというものを日々持ち続けていました。厳しい状況の中、自分自身のことにのみ心を奪われたっておかしくもないようなところにあって、彼は変わらずに他の兄弟姉妹のことに心を配って彼らのことで思い悩み続けていたわけです。パウロにとって人々が霊的に成長しているのかどうか、キリストにますます彼らが人々が似たものとなっているのかどうか、それが全てでした。そしてそれに少しでもつながるのであれば、自分がそのために苦闘するということを何であったとしても厭わないって、それが彼が示していた心遣いだったわけです。すごいと思いません？確かに彼の関心というものは自分自身のことではなく、 神の家族一人一人にありました。こうしてパウロはコロサイの兄弟姉妹に対してももちろん同じように接してました。たとえ皆さん今これコロサイの手紙書いた時パウロどこいました？パウロは獄中にあったわけです。投獄されてたわけです。でも自分が今まさに投獄されているようなそんな状態にあったとしてもパウロは彼らが霊的に成熟したものへと変えられていくということ、そのことを絶えず祈り求めて、そして彼らのために受ける苦しみというものを己の喜びとしていたわけです。もう皆さんこれだけ聞いただけでも彼が持っていたその心遣いってものが素晴らしいものはよくわかりますけど、でももう一つだけ皆さんに注目してほしいことがあります。もう一度一節のところをよく見てもらうとこう書いてましたよね。あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにもって、気づきますよね。直接私の顔を見たことのない人たちってありました。つまり皆さん、パウロはコロサイの人たちのために仕えていました。コロサイの町から北西に約20キロぐらい行ったところにあるラオデキアの町、その周辺の人たちにも仕えていました。彼らのために苦闘してたわけです。でもその相手というのはみんな彼と面識のある者たちではなかったということです。パウロは顔一切見たことのないような、直接会ったこともないようなそんな人たちのためでさえ多くの苦しみを受けること、葛藤を覚えることを厭わなかったというわけです。ちょっと考えてみると、私たちの場合だったらどうでしょう。もちろん私たちは自分自身が愛を示して愛を示し返してくれるようなよく知っている関係が深い兄弟姉妹のためであれば喜んで自分自身を捧げようとするかもしれません。でも顔も知らない、一度も会ったこともないようなそんな兄弟姉妹のために対し兄弟姉妹に対して果たして私たち自ら進んで犠牲を払おうとするでしょうか。関係のあまりないようなそんな他の兄弟姉妹の必要であったり成長であったり、そういったものを心から祈ってそのために日々心を悩まし続けたりするでしょうか。パウロを考えたときに皆さん、パウロの愛っていうのは確かに分け隔てのない愛でした。彼は教会全体を心から愛してました。どれだけ自分が相手のことを知っているかどうか、それが彼の愛を示す基準ではなかったということです。じゃあなんでそんな愛を示せたかって、パウロは自分が神様から受けた愛をよく分かってました。何よりも心から自分の主である救い主イエス・キリストを愛してました。だからこそ彼はキリストが愛したその教会を同じように愛そうとしました。愛するキリストが教会のためにご自身を捧げられたのと同じように、彼もまた教会のために自分自身を捧げようとしました。パウロは神様の愛というものを本当に知っていたからこそ、その愛を受けたものとして喜んで人々に愛を示そうとしてたわけです。まさに彼はあのヨハネも口にしていた真理というものを自分のこととして知っていた人物でした。皆さんもよくご存知でしょう。ヨハネは第一ヨハネの4章の19節から21節でこう述べてました。私たちは愛しています。神がまず 私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますって。パウロはそのように歩んでました。じゃあ私たち自身はどうでしょう。パウロのようにキリストが教会を愛していたように、私たちは自ら教会のことを愛しているでしょうか。キリストが教会のために犠牲を払われたように、喜んで教会のために犠牲を払おうとしているでしょうか。どうでしょう。自分自身の必要を満たすこと、そこに心が向いているでしょうか。それとも兄弟姉妹の必要を満たすこと、そこにいつも心が向いているでしょうか。それぞれがよく考えてみてください。自分たちの、私たちの関心は自分自身にあるでしょうか。それとも愛する神の家族一人一人にあるでしょうか。パウロの愛、それは分け隔てのないものでした。自らが進んで示すものでもあり、人々の必要を満たすものでもあり、また何より犠牲的なものでした。彼は人々の霊的成長に関心を払っていて、危険が迫っているのであれば警告を与えてあげ、成長に必要な御言葉というものをいつも語ってあげ、そして彼らがますますキリストに似たものとなっていくということを祈り続けていました。そしてそのためであれば、自分自身が多くの苦しみを味わうことも、痛みを味わうことも、悲しみを味わうことも厭わなかったわけです。こうして神様から受けた愛というものを忘れていなかった彼は、そうやって苦闘を伴う心遣いを教会に対して示していました。そしてこれこそ今の私たちにとっても模範とすることのできる一つ目の特徴でした。次にパウロの心遣いの特徴として2つ目に見られるものですけれども、2つ目は目的を伴う心遣いです。2つ目に見られるものは目的を伴う心遣いです。今私たちがこうして見てきたように、兄弟姉妹のことを愛していたパウロというのは、彼らのために必死に苦闘してました。喜んで犠牲を払って、彼らの成長を思って仕え続けていました。でもね、皆さん、そんな彼の苦闘っていうのにはより具体的な目的があったわけです。彼は自分自身が気にかけている人々の歩みのうちに、あるものが見られるようになること、そのことを強く願って、兄弟姉妹のために熱心に働き続けてました。じゃあ一体どんなものが見られるようになることを願っていたのか、何が目的だったのか、それが2節から3節のところに3つ挙げられていました。2節から3節、まずちょっと見てもらうと、こう書いてます。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。3つあります。なので順に見ていきましょう。まず一つ目の目的ですけれども、一つ目は心に励ましを受けるためでした。一つ目は心に励ましを受けるためでした。パウロは愛する信仰者一人一人の心というのが励まされること、そのことを願って必死になって苦闘していたわけです。 で、ここで皆さんに2つの言葉注目してみてください。2つあります。まず1つ目ですけども、1つ目は励ましを受けというこの言葉です。励ましを受けて、で、励ましって聞いて、まあ、ある人は気づいたかもしれません。この言葉は私たちの先月の月の御言葉ヘブルの3章の13節のところでも同じく使われていたものでした。覚えてます？皆さん、どんな意味だったか。この励ますという言葉には、誰かのそばにやってきて慰めることであったり、諭すことであったり、戒めることであったり、力づけることといったような意味がもともと含まれてました。誰かのそばにやってきて慰めてあげたり、諭してあげたり、戒めてあげたり、元気づけたり、力づけたりしてあげるわけです。ですから、いろんな意味を確かにこの言葉っていうのは持っていました。でも、この文脈において言うと、この文脈においてはパウロは特に信仰者たちが力づけられることを強調していました。彼らの信仰者たちの弱まったその心というものが強められて元気づけられることをここで願ってたわけです。で、この言葉に関してウィリアム・バークレー氏も次のような説明をしていました。ちょっとレジュメにあるので見てくださると、あるギリシャの連隊が心を折られ、すっかり意気消沈していた。将軍が指導者を送り込んで話をさせたところ、勇気が生まれ、うなだれていた男たちが再び勇ましい行動に出ることができるようになった。ここでの励ますはまさにそのことを意味しています。教会がどんな状況にあったとしても対処できる勇気で満たされるようにとパウロは祈っていたのですって。ですから、パウロの願いっていうものは、愛する兄弟姉妹たち、彼らが励まされることでした。彼らが力強められることでした。でも同時に、この箇所でもう一つ注目してほしい言葉は心という言葉です。心って書いてました。皆さん、パウロが苦闘していたのっていうのは、落ち込む彼らがただ単に感情的に励まされるためではありませんでした。そんな彼らが心に励ましを受けること、それがパウロの願いだったわけです。さて、じゃあ少し思い返してみてください。聖書が教えている心って一体どのようなものだったでしょう。簡潔に言えば、心っていうのは人の内側の姿であったり、その人自身を表すものでした。人の内側の姿であったり、その人自身を表すものでした。でも、もう少し聖書をよく見ていくと、そんな心というのが少なくとも3つの要素から成り立っているということを私たちは見て取ることができるわけです。一体どんなものなのかって。一つ目は考えるとか思考の要素でした。考えるとか思考の要素でした。心っていうのは、私たちが何かを考えたり理解する、そんな場所だったわけです。ヘブルの4章の12節のところを見てみると、そう書いてました。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますって。ですから、心っていうのは考える思考の要素もありました。二つ目は意思とか願いとか動機の要素でした。二つ目は意思とか願いとか動機の 要素でした。心っていうのは私たちが何かを決めたり何かを願ったりするような場所でもあったわけです。第二コリントの9章の7節のところを見てみると、こう書いてました。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますって。心で決めた通りにしなさいって。パウロはここでコリントの信仰者たちが正しい動機でもって、それぞれの心で決めた通りに捧げ物を捧げることを望んでました。私たちの心は考えるだけじゃなくて、決めるという部分もになっていたわけです。そしてもう一つは、もちろん感情の要素でもありました。三つ目は感情の要素です。心っていうのは私たちが抱く感情というものを覚える場所でもあるわけです。詩編の33編の21節を見てみると、こう書いてました。誠に私たちの心は主を喜ぶ、私たちは聖なる御名に信頼しているって。このようにして私たちの心っていうのは喜んだり感謝したり悲しんだり怒ったりと、そういったさまざまな感情を覚える、そんな部分にもなるわけです。これが御言葉が教えている心というものでした。心っていうのは感情だけじゃなくて、私たちの考えであったり意思であったり動機といった、そういったものをも覚える場所でした。そしてそんな場所であるからこそ、そんな心から私たちの言葉や行動のすべてというものは生まれてくるわけです。だから御言葉は私たちに対していつもその心を注意深く見守っていなさいというふうに何度も教えていました。箴言の4章の20節から21節、また23節にこうあります。箴言の4章20節から21節、また23節に、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それはあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くって。またイエス様もマタイの12章の34節から35節のところで言ってました。こういうわけです。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものですって。すべての源である、そんな人の心の内に皆さん何が満ちているのかということは非常に大切なことでした。正しい真理で心が満たされているのであれば、その心からは自然と正しい音が生まれてきて、簡単にその心を一切守らずに、そこに真理がなかったとすれば、その音がどうなるのかということはもう言うまでもありません。そして皆さん、パウロがここで兄弟姉妹たちのために苦闘していたのもこのためでした。彼は彼らの心を励まそうとしてたわけです。感情的な部分だけではありません。彼らの考えとか思いの部分に至るまでも真理によって力づけようとしていました。そしてそれをこのコロサイの兄弟姉妹たちというのは必要としていたわけです。どうしてですかって思うのであれば、少し背景を思い返してみてください。コロサイの教会には以前からも何度も触れているように、偽教師というものが入り込み始めていました。彼らはさまざまな間違った誤った教えというものを教会内で広げていただけじゃなくて、何よりもイエス・キリストに関することで人々に混乱をもたらしてました。彼らは言ってたわけです。イエス・キリストですかって。 確かに彼は偉大なお方かもしれませんって、でも全てに勝る最高の存在では全然ありませんって、誠の神様でもなければ誠の人でもありませんって、そんな存在に誰かを救うことなんてできるわけがないって、キリストだけでは到底全てにおいて不十分なんですって。こうして偽教師たちは正しい福音というものをねじ曲げようとしていました。まるで救いにおいても信仰生活においてもキリストだけでは足りないかのような、十分でない存在かのように扱っていたわけです。思いません？当然信仰者の間には戸惑いが生じてたでしょう。土台となっている、彼らがこれだけと思って信じているその土台である真理が揺るがされてしまえば、その心に不安や恐れというものを覚えたでしょう。真理が揺らいでしまえば、弱っていたとしてもおかしくなかったでしょう。でもだからこそパウロは愛を持って彼らに真理を改めて示していました。思いません？皆さん、一節から一章から、私たち最初から一章の一節からずっと見てきたわけですけれども、まさにパウロはそれしてましたよね。パウロはこの手紙を通しても彼らに対して一体神様が誰なのかということ、そしてこの神様にある喜びであったり希望であったり素晴らしい約束であったり、そういったものを何度も何度も思い出させようとしてたわけです。いや、何よりもイエス・キリストが全てを作られたお方であること、イエス・キリストが全てを支配されているお方であること、イエス・キリストが全てにおいて第一のお方であること、この偉大なお方こそ全てのものにとって十分な存在であるということ、それを繰り返し繰り返し彼らに考えさせてたわけです。思いません？偽りによって混乱していた、弱っていた、そんな人たちの心にとってどれだけこれは大きな励ましだったでしょう。どれだけ彼らはそれを必要としてたでしょう。でもそれを考えたときに、同時にこれは今の私たちにとっても必要だと思いません？自分の歩みを振り返ってみてください。果たして私たちは日々の生活の中にあって、どれだけ自分自身に御言葉の真理を思い出させ続けようとしているでしょうか。またその逆に、どれだけ私たちはそれ以外のものに気を取られて心を騒がせ、不安や恐れを抱いたり不満や失意に陥っていたりするでしょうか。おそらくここにいる私たちみんなそれぞれに難しさを覚えているでしょう。だとすればどうなんでしょう。そんな弱さを覚えている私たち一人一人にとって、真理を思い出させ続けてくれる、そうやって励まそうとし続けてくれる兄弟姉妹はどれほど必要な存在でしょう。またキリストの姿であったり、神様にある素晴らしい約束であったり、私たち自身が思い起こしたいと思うような、そういったものを誰かに語り続けるという、その責任、その役割は私たちにとってもどれだけ必要なことでしょう。それは一体どんなに大切な働きでしょう。パウロはこの際の兄弟姉妹たちの必要を覚えてました。彼らの心が弱っていることを知っていました。だから彼らの心が励まされるようにと、愛を持って真理を語ってあげて、そしてそのために苦闘してたわけです。それがパウロが持っていた願いでした。必死になって苦闘していた一つ目の目的だったわけです。また続けて2つ目の目的ですけれども、2つ目は愛によって結び合わされる、合わさるためでした。愛によって結び合わされるためでした。 愛によって結び合わされるためでした。パウロは信仰者一人一人の心というのが励まされる、それだけじゃなくて彼らの心というものが愛によって結び合わされていくことを思って苦闘してたわけです。ここで用いられていた結び合わされという言葉ですけども、これにはもともと2つのものが1つとされるとか、互いに編み込まれる、2つのものが1つとされるとか互いに編み込まれるとか、親密なものとしてつなぎ合わされるといった、そういった意味が含まれています。2つのものが1つにされるわけです。2つのバラバラなものが互いに編み込まれるわけです。要するにパウロは愛する兄弟姉妹たちというのがますます固く結びついて離れなくなること、より親密なものとして一致することを強く願っていたわけです。もちろん教会にとってこの一致というものがいかに重要なものであるのかはパウロはよく分かっていました。だから彼は繰り返し繰り返し教えてたわけです。例えばフィリピの教会に対しても彼はこう述べてました。フィリピの2章のところにも見れば、フィリピの2章の1節から2節にこうあります。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいって。また思い返せば、あれだけさまざまな問題を抱えていたコリントの教会に対して、彼は最初にどの問題に対して指摘を与えていたのか覚えてます？それは教会の中に起こっていた分裂、不一致の問題でした。いつものように挨拶を口にした後で彼はこう語ってたわけです。第一コリントの1章の10節に、さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいって。コリントの兄弟たちは間違いなく、もう皆さんもよくご存知の通り、深刻な問題を数多く抱えてました。彼らの間には不貧困の問題もあったし、偶像礼拝の問題もあったし、霊的賜物や主イエスの復活に関する問題さえあったわけです。しかしそんな数多くの深刻な問題の中にあっても、パウロはまず教会が一致することを真っ先に求めてました。それほどまでにこの一致が重要なものであるんだということを分かっていたわけです。またそんな一致というものを願っていたのは何もパウロだけではありませんでした。私たちの愛する主も当然望んでたわけです。思い返してみれば、十字架にかかるその前に弟子たちと最後の晩餐をした後、主は彼らのためにこのように祈ってました。ヨハネの17章の20節から21節でイエス様は言うわけです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなた方が私を使わされたことを世が信じるためなのですって。確かにこの時イエス様は自分の弟子たちのために祈ってました。でもそれと同時にこんな言葉ありましたよね。彼らの 言葉によって私を信じる人々って、言い換えれば、この弟子たちが語り続けていく、告げていくその福音を同じように信じて救われるすべての人々、主のために今を生きている私たちのためにも、主はここで祈っていてくださったというわけです。じゃあどんなことを祈ってくださってたのか、なんて書いてました。それは私たちが皆一つとなることでした。主にあって一致することだったわけです。ですから一致というものは私たちにとってとても大切なものでした。もちろん実際に一致を目指していくということは容易なことではありません。私たちはいろんな人と歩みを共にして、それぞれのうちにさまざまな違いがあるからこそ、すれ違いであったり争いであったり不一致というものを生まれてくることだってあったりします。例えば性別が違えば、それだけで大きな難しさを覚えることだってあります。結婚されている皆さんはよくわかると思いますけれども、男女間にあって物事の考え方が違っていたり、コミュニケーションの方法が違っていたりするからこそ、そんな意味で言ってないよという、そんな誤解から争いが生まれてしまうこともあったりします。また私たち自身が罪の性質を持って生きているからこそ、プライドによって自分の思いを優先してしまったり、かたくなになって自分とは合わない人と関わらないようにすることもあるかもしれません。そしてそれに加えて、敵であるサタンも教会が一致しをしないようにと、そう日々働いていたりするわけです。私たちはこのようなさまざまな戦いや困難がある中で、一致を保つということが求められていました。間違いなくそれぞれにとって大きなチャレンジになるわけです。果たしてこんないろんな難しさがある中で、一人一人がしっかりと結び合わされていくために何が必要になるんでしょう。御言葉はその答えを教えてくれてました。パウロはそのことを言ってたわけです。2節のところもう一回戻ったなって言ってました。彼は単に結び合わされって言ってませんでした。彼は愛によって結び合わされって、そう言ってたわけです。その答えは愛でした。パウロは同じコロサイの中でも、後に3章のところで、3章の13節から14節のところでもこう言っています。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。愛が必要でした。もちろんこの愛っていうのは世の中が考えるような単なる感情にだけ基づくものでは全くありません。ここで愛と訳されている言葉には、どちらもアガペーが用いられてたわけです。言い換えれば、これっていうのは単に感情で終わるのではなくて、意思を持って自ら進んで誰かの益のために自分自身を捧げる、そんな犠牲的な愛を表していました。誰かのことを心から愛そうとしているから、愛しているからこそ、その愛っていうのは感情でとどまるのではなくて、犠牲的な行為を持って、行動を持って喜んで使いようとするわけです。マッカーサー先生もこの愛することについてこのように述べていました。誰かを愛するというのは、その人に対して優しい気持ちを持つことではなく、その人の必要を満たすことであると定義づけられます。あなたが誰かのために最後に犠牲を払った時が、あなたが最後にその人を愛した時なのです。そんな犠牲的な愛が求められてました。でも皆さん思いません？ このような犠牲的な愛ってものがどれほど教会の一致にとって欠かすことのできないものなんでしょう。自分自身のことじゃなくて相手の最善を何よりも願う、そういった愛っていうのはどれだけ重要なものなんでしょう。想像してみてください。教会というのは罪を許されて新しく作り変えられた者たちの集まりです。そこには性別や年齢や国籍や文化や育ってきた環境や社会的な立場も異なる人たちが数多くいます。考え方も価値観もそれぞれに違ったりするし、そんな一人一人がまだ罪の性質をも持ってるわけです。みんな違いを持ってるわけです。そんな教会にもし愛がなければどうなってしまうんでしょう。私たちが勝手に考える愛ではありません。今私たちが見たその愛です。もし人々がいつも自分のことだけに心がとらわれて他の人に仕えることを拒むのであればどうなってしまうでしょう。間違いなくそんな教会は絶え間なく争いが起こり分裂してバラバラになってしまうでしょう。だからこそ教会が一致を保っていく上で愛はなくてはならないものでした。愛は私たちにとってなくてはならないものでした。それを私たちが知っているのであれば、果たして私たちは実際にそのように歩んでいるでしょうか。自ら進んで犠牲を払って互いに愛し合おうということを実践しているでしょうか。私たちの振る舞いっていうのは自分自身のことではなくて相手の益となることを何よりも求めたものでしょうか。行動だけじゃありません。皆さん、私たちの言葉も同じです。私たちが発言しているその言葉は聞く相手にとって聞く相手がキリストに似たものへと変わるその成長につながるものでしょうか。それとも自分が中心のつまずきを与えてしまうものでしょうか。確かに愛を実践することに私たちは難しさを覚えます。でも、もし私たちが誰かに対して悲しみや不満を覚えるのであれば、誰かに対して心の内で怒りや憤りを覚えてしまうのであれば、その時は私たちいつも思い出すことです。いつも私たち主の十字架を見上げることです。キリストがどんな愛をもうすでに示してくださったのかを自分自身に自分自身が語りかけることです。語り続けることです。思い出させることです。この方がどのような罵りを受けて、本来受ける必要もないその恥を人々から受けながら十字架を背負いゴルゴダの丘へと向かって行かれたのか、この方がどれほどの苦しみを背負ってどれほどの辛さをあの十字架で味わったのか、私たちの代わりにどれだけの神の御怒りを耐え忍んでくださって、どれだけ大きな犠牲を払ってくださったのか、私あなたのようなそんな罪人のために、本来であれば滅ぼされるべきそんな私たちのために、どれほどこの方が愛を示してくださったのか、その真理にまず自分が心を止めることです。私たちの愛する主は、皆さん、実際にご自身の命を捧げてくださいました。この方は言葉だけじゃなかったわけです。感情だけじゃなかったわけです。この方はご自身の命を捧げてくださいました。そんな偉大な愛を覚えて互いに愛し合っていこうって、そう実践していくことです。第一ヨハネの3章の16節に書いてました。第一ヨハネの3の16に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。 ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですって。愛は犠牲的なものでした。キリストの愛というのは誰かのために自分自身を捨てて捧げることだったわけです。言い換えると私たちに当てはめて考えるのであれば、皆さん、愛っていうのは自分自身にとって都合の良い時だけ犠牲を払いますって、自分に時間や体力や金銭的な余裕がある時だけ身を捧げますとは言わないってことです。それじゃ犠牲になってないからです。私たちの主はもうすでに素晴らしい愛を示してくださいました。そのキリストの愛を受けたのであれば、果たしてどんな愛を私たちは今神様のために、また他の人のために実践しようとしているでしょうか。パウロはコロサイの兄弟姉妹の必要を覚えてました。彼らが愛によって固く結びついていくこと、一致するということが大切なのを分かってました。だから彼は彼らが愛によってますます結びつくことを願って、そのために苦闘してたわけです。それがパウロが持っていた願いでした。必死になって苦闘していた二つ目の目的だったわけです。さて、続けて三つ目と行きたかったんですけど、残念ながら時間は足りないので、三つ目の目的から来週一緒に見ていきたいと思います。でも皆さん、終わる前にちょっと考えてみてください。ここまで私たちはパウロの教会に対するその心遣いというものを一部ですけれども見てきました。改めてすごいと思いません？彼は確かに同じ神の家族である兄弟姉妹に対して溢れんばかりの愛の心を持っていた人物でした。彼らの心は励ましてあげたり、一致のためであれば喜んで自分自身が犠牲を払って歩んでたわけです。しかも皆さん、しかもそんな信仰者たちのほとんどは彼が直接会ったこともないような人たちでした。皆さんはどうか分かりません。でも自分自身はこのパウロの模範というものを一週間覚え続けました。この霊的リーダーが持っていたその愛というものであったり、霊的リーダーが持っていた必要を満たすためのその犠牲であったり、そういったものを自分自身の歩みに照らし合わせて考えてました。でもそれを考えれば考えるほど自分が全然この模範から外れていることに気づかされました。皆さんに対して私が持っているその愛というものが、皆さんの必要のために私が払おうとしているその犠牲が、パウロが持っているものよりもまだまだかけ離れているということ、それに自分は大きなチャレンジを受けました。でも同時に、こうやって私たちが御言葉を見たときに、こうやって自分が御言葉を見たときに、パウロはこうやってキリストのために歩んでいたこと、こうやって教会のために心遣いを持って歩んでいたこと、その模範を見ることができたことに励ましも受けました。私たちはむやみやたらに歩んでいるわけではありません。聖書が私たちに必要なことを教えてくれています。そこに私たちはいつも喜びや希望を見出すことができます。だからその真理に自分も励まされました。願わくば皆さん一人一人にとっても同じだということを願ってます。確かに私たちまだまだ多くの点において弱さを覚えます。固くなな部分もあります。でもこうやって私たち御言葉を見るときに、はっきりと私たちの目指していくべきその姿を見て取ることができます。だとすれば、神様の祈りを、神様の助けを祈り求めながら、このパウロが示していたその心遣いに習うものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日もこうして私たち一人一人御言葉を通して 神様、あなたの知恵を見ることができ、また私たちがキリストに似たものへと変わりたいという、そう願っている私たちが模範とするべきものをあなたが教えてくださっていることを心から感謝いたします。パウロの模範を見るときに、パウロは本当に神様あなたのことを愛して、そして何よりも教会の一人一人のことを愛して、自分自身を犠牲にして仕えている姿を見ました。神様、私たち一人一人も神様あなたを愛して、そして同じように互いのことを愛するものとして、互いのために犠牲を払うものとして、互いのために祈り合うものとして変わり続けたいと、そう願っています。どうか私たち一人一人の心を神様今一度砕き続けてくださって、私たちの弱さを見せてくださり、そして私たちがあなたの力と助けを得ながら、あなたに喜ばれるものとして、キリストに似たものとして変わり続けていくことができますように。神様、いつも私たちが御言葉のうちに真理を見出すことができて、この揺るがない真理にあって希望と喜びを持って歩めることを改めて感謝いたします。どうか私たちがこの御言葉をいつも自分の心に蓄えて、今週も歩んでいくことができますように。すべてに感謝して、イエスキリスト。